改めてもう一度皆さんとイースターのご挨拶を交わしたいと思います。皆さんイースターおめでとうございます。はい、今日は、春だなということをいろんなところから感じさせられるんですけど、もうこの市ヶ谷界隈の桜は少し後半に差し掛かっていますので、この後にお花見を楽しまれる方は、まだ見れるといいですね。千鳥ヶ淵なんかはとても綺麗な桜がお花見ができると伺っています。そして、今日から4月なんですけど、一人の方をご紹介をしたいと思います。4月から再び市ヶ谷教会の礼拝に参加して、そして、市ヶ谷教会の宣教のために力を貸してくださいますフィンランドのルーテル宣教会のミルヤム・ハリュー宣教師です。ちょっとお立ちください。拍手して迎えましょう。ミリアム・ハリウ宣教師はどうぞお座りください。市ヶ谷教会でですね、語学研修の間、日本語研修をしている間、市ヶ谷教会にも通っておられましたので、多くの方には馴染みがあるかと思いますけど、宣教師として、信徒の宣教師としてこれから市ヶ谷教会の働きをしてくださいます。本当にようこそいらっしゃいました。なぜ今ミリアム宣教師を説教の中でご紹介したかというとですね、彼女の名前についてちょっと触れたいからなんであります。ミリアム、聖書の中にはですね、ミリアムという、ミリアム、カタカナではですね、ミリアムと書いてある。またミルヤムというカタカナもあるんですけど、これは、どういうわけか、日本語のカタカナだけで、英語だとミリアム、ミリアムって発音なんですけど、ドイツ語式に読むとこれがミリアムという発音になるようなんですね。で、ミリアム宣教師の場合はドイツ語式の発音ですので、フィンランドも同じスペリングということですよね。ミリアムというふうな発音になるんですが、これはもともとはヘブライ、イスラエルのユダヤ人の人たちの名前でした。神様から十戒を授かったモーセのお姉さんの名前ですね。ミリアム、ミリアム。そしてこれがギリシャ語になると何になるかというと、マリアなんです。マリアのことなんですね、ミリアムというお名前は。ですからミリアム宣教師の名前も新約聖書の言い方だとマリアという言い方になるというわけですね。マリアというと、まず最初に皆さんが思いつくのはきっとイエス様のお母さんのマリアではないかなというふうに思います。ところが新約聖書の中にはですね、マリアはたくさん出てまいります。イエスのお母さん一人じゃないんです。数えたら全部で7人マリアが登場いたします。それだけこのマリアという名前、ミリアムという名前が多くの人から愛された名前、人気のある名前だということが分かりますね。その数あるマリアの中でもう一人よく知られておりますのが、やはりマグダラのマリアではないでしょうか。皆さん、マグダラのマリアという名前をGoogle で一度画像検索をしてみるとですね、マグダラのマリアの絵画が、イラストがたくさん出てくるんですけど、それだけマグダラのマリアがよく知られているということだと思うんですけど、その絵を見て思わされるのはですね、なんかその女性がですね、妖艶な感じに描かれているという点なんですね。ちょっと怪しい目つきをした女性がマグダラのマリアで画像検索かけると結構出てきます。このマグダラのマリアという女性を、どうも体を売る商売をしていた女性というふうなイメージが 一般的に定着してしまったんですね。罪深い女がある時、ナルドの香油を入れた壺を持ってきて、その壺を割ってイエス様の頭にナルドの香油を注ぎかけるというシーンが聖書の中に出てまいります。このナルドの香油というのはものすごく高価な香油だったんですが、この女性のことをですね、高名なこの教父神学者がこれはマグダラのマリアだというふうにどうやら言ったらしくて、そこに端を発してマグダラのマリアは、まあ、娼婦だと、そういうイメージが定着してしまったようですが、これは聖書にどこにも書いてないんです。マグダラのマリアのマグダラというのはマグダラ地方出身のということなんですね。ですからマグダラ出身のマリアということなんですけど、この女性はイエス様によって7つの悪霊を追い出してもらったという、これは聖書に書いてあります。そういう経験を持っております。それ以来イエス様の弟子の一人となりました。そしていろんな場面でイエスのお世話をした女性であります。そして今から申し上げることは皆さんぜひ覚えておいていただきたいんですが、何といってもマグダラのマリアは復活のイエスに最初に出会った人であります。第一発見者がマグダラのマリアです。それが今日の福音書。きっかけは週の初めの日の朝早く、マリアがイエスの墓へ出かけていったことでありました。ヨハネの福音書によりますと、マグダラのマリア一人で出かけていったように書いてありますが、この辺が他の福音書と少し違っていまして、マルコによる福音書によるとですね、そこにはイエスの母マリアもいましたし、その他にも何人かいたようであります。それは全員女性です。そしてこの女性たちこそイエス様が十字架にかけられた時もそこから逃げ出すことなく恐れずに最後までじっとイエスを見守っていた人たちでありました。マグダラのマリアはイエスの遺体が誰かに連れ去られていった、そう思ってですね嘆いたんです。そして弟子たちにもそうして大変なことになりましたと報告に行くわけであります。それを聞いた弟子たちも急いでこう現場に駆けつけて、イエスの遺体が取り去られていることを、まあ、見届けるわけなんですけど、もう何もすることはありません。どうすることもできずにですね、この男性たちは、まあ、イエスの弟子たちなんですけど家へ帰っていっちゃうわけですね。多分私もそこにいたら 何もできませんので家に帰っていくしかないかなという気がするんですけども、けれどもマリアはそこにとどまったんですね。そして泣いていたんです。イエスの遺体が連れ去られたことをそう思って、まあ、泣いていた。そこに復活のイエスが現れたのであります。マリアは最初それがイエスだとは分かりませんでした。お墓の管理事務所の人だとどうやら思ったようです。イエスは十字架にかけられる前に自分は復活をするというお話を弟子たちにしていたんであります。マリアも間違いなくそれを聞いているはず。けれども 弟子たちの誰一人としてそれを真に受けて聞くことはありませんでした。復活するというイエスの約束の言葉は弟子たちの頭からすっかり消えてしまっていたわけであります。まあ彼らのイエスに対する信頼も、まあ、その程度だったということになるわけであります。マグダラのマリアもそうだった、例外ではなかったわけであります。彼女がイエスの墓にやってきたのは復活のイエスと出会うためではありません。ただただ悲しむために、そしてイエスの遺体に香油を塗って施すためにやってきたのでありました。ただそこで絶望するしかなかったんです。十字架に貼り付けられたイエスを見上げて崩れて泣き崩れた時のように、マリアは墓の前でもただ涙して絶望するしかありませんでした。その時自分の名前が呼ばれるのを聞いたんです。マリア。名前っていうのはその人の存在を丸ごと捉えてしまう力があります。名前を呼ばれて彼女は目が開かれたんですね。この一言でマリア、この名前が呼ばれたこの一言で何が起こったのかを彼女は悟ったのであります。そしてイエスの約束を思い出しました。ブーグローという名前の19世紀のベルギーの画家が墓を訪ねる3人のマリアという絵を描いています。3人のマリアが墓を訪ねるというのは実は聖書に書いてある事実とはちょっと違うんですけど、最初に申し上げたようにマリアという女性は聖書に何人も出てきますので、3人のうちの1人はイエスの母マリア、もう1人はマグダラのマリアではないかなというふうに思います。その3人のマリアが墓の中を覗き込んでいるんです。このブーグローという人の絵なんですけど、奥の方には光に包まれた天使がいます。この絵画の面白さというのはですね、3人のマリアの表情がそれぞれ違っているということなんです。復活のイエスとの出会いを3人がそれぞれの表情で、受け止めているということなんですね。驚きと恐れに包まれて祈りに伏せるマリア、墓の入り口に近づくこともできないでしゃがみ込んでいるマリア、そしてもう一人のマリアは突っ立っていました。その表情はどちらかというと落ち着いていて、何が起こったのかを悟ったような顔つきをしています。マリアと声をかけられて、ラボーにこのように答えたマグダラのマリアは、私はこの立っている3番目のマリアが一番近かったのではないかななんて思いながらこの絵を見ました。彼女は静かに、そして冷静に出来事を受け止めています。冷静といっても冷めているということではありません。何と言いましてもつい今しがたまで彼女は泣いていたんですから。イエスの復活はマリアの涙を止めました。マリアを再び立ち上がらせました。そして弟子たちのところまで出かけていき、彼女は言いました。私は主を見ました。このように聖書のテキストからですと、静かなそして冷静なマリアの様子しか伝わってこないのですけど、 それでもマリアの心の中は復活したイエスによって喜びに満たされていたことは想像に難くありません。私は主を見ました。マグダラのマリアのこの一言、このメッセージこそ福音の原点であります。私たちが今日こうしてイースターの礼拝を守っておりますのもこの一言に端を発しています。イエス・キリストを世界に伝えてくれたのはパウロですよね。私たちはそういうふうに理解をしています。確かにパウロはファリサイ派の人でありましたから、ユダヤ教にも大変造詣が深く、学者でしたから詳しいので、知識がありましたから伝えるということができました。理論的に神学的にイエスと復活をパウロは理解して、それをきちんと人々に説明した。だからパウロこそキリストの教えを世界に広めた人であることは間違いないんでありますが、私は今日のこのマリアの一言、私は主を見ました、この一言はパウロのメッセージでも遠く遠く及ばないと思うのであります。マグダラのマリアのこの一言が秘めるエネルギーの大きさにはパウロの働きも小さなものでしかありませんでした。マリア、ラボにこの受け答え、そして私は主を見ました。本当に短い文章ですけれども、言葉ですけれども、ここに静かで大きな、まるで宇宙の始まりビッグバンのような、小さなところから大きな喜びが膨張していったのがわかります。私たちも今日この喜びの膨らみの中にいるのです。お祈りいたします。主なる神様、あなたの御子イエス・キリストの復活を今年もこうして共に喜び、あなたを信じることによって与えられる大きな力と、そして幸いを受け止めることができ感謝いたします。どうぞ私どもの命がいつもあなたの中にありますように、あなたが共にいてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。